もしもし、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
今日はどんなご相談ですか？
長男のことなんですが、
はい。
ことの発端は、受験の失敗なんですが、
受験の失敗で、はい。はい、
その進学先をめぐり、自分の将来に希望が持てなくなり、
長男さんがね。
はい。
ははは
で、今、生きていたくない。
ああ。
この家にもいたくない。引きこもりもしくは、家を出てもどうでもどうなってもいいやという気持ちになっていることが今心配なことです、うんうん、
それではまずお年をお聞きしてもよろしいですか？あなた様の、
はい、48です。
ご家族構成は
4人家族で、はい、父親が53歳、次男が16歳です。
長男さんは
20歳です。
それで20歳で受験ということですね。じゃあ少しそのあたりを詳しくお伺いしてもいいですか？
はい。二浪なんですが、
うん、
元は国立の医学部を目指していました。受験半年前頃に自分には医学部の受験は無理だと思い始め、そこで一回目悩んでいたんですが、
はい、
その時にももう生きていたくないと、この家に生まれいたくないと言っていたんですが、結局志望学校を地方の国公立大学にすることでなんとか気持ちを保って、
つまり狙うところを少し下げたというようなイメージですかね。
そうですね、二浪目は、私立の薬学部を滑り止めにしたんですが、はい、受けるときにはもうこの大学には行きたくないと言っていました。それで行こうと思った国立大学に不合格になってしまい、落ち込んでいたんですが、結局その私立の薬学部しか受からなかったので、そこに進学するよう話をしていたんですが、本人は薬学部には行きたくないと、そのために6年間も勉強したくないと言っていたんですが、その滑り止めの大学に進学するために納入するお金の期限があるので、
はい、
その間には説得というか納得してそちらに進むのかなと思い、何度も話し合いを進めていたんですが、結局最終的にはこの家の雰囲気が嫌いだったとか、この家が嫌いだったとか、父親母親弟も大嫌いだとか、もうこの家にいたくない、自分はもう将来何も希望がないので、今すぐ死んでも構わないというようになり、もう今は最悪自死してしまうんではないかという不安が
ある、
はい、
結局薬学部にお金は払っていない。
いえ、
払ったんですね。
内緒で払って、
お母さん払ったんですね。
手続きはしています。
じゃあ、席はあるんですね、薬学部に。
はい、
でもご本人にはそれは伝えてなくて、
はい
はい、
今は引きこもっているんですが、昨日話し合いがもつれ、夜なんですが、もう今から家を出ていくと言って、夜に一人で家を出て行ったんですが、最終電車に間に合わなかったので、結局明日行くと言って、今日なんですが、今日出ていくと言って帰ってきているんですが、今はまだ家にいます。
ちなみにこれまでメンタル系のね、
はい、
要するに鬱とかそういうような状況で病院受診したことってあります？
いえ、ありません。はい、
そもそも論、なんで医学部目指そうと思ったのかしら？
父親が医師だったこともあり、なるほど。
じゃあ医学部受験するっていうのも周りのお父さんお母さんの期待もあったのかしらね、もしかすると。
そうだと思います。
じゃあお父さんお母さんあなた様も、医学部に行ってほしいというふうに思っていたということね。
そうですね。
お父様はちなみに病院に勤めてらっしゃるの、それともご自分で病院やってらっしゃるんですか？
クリニック。そうです。開業医
をしてらっしゃる、はい、じゃあ後継ぎ。
そこまでは思ってはいなかったんですけども。
じゃあずっと大学受験までは小中高と問題なく、
中学高校受験とも失敗して第一希望には行ってません。
ご飯は食べてらっしゃいます？長男さん。
前職ではないんですが、時々食べに降りてきたり。
ああ、出てくるんですね。
そうです
ね。お腹が空くと出てくるのね。
そうですね。
それで家にあるもの、もしくは お母さんがお作りになったものをちょいちょいと食べてる感じ。はい、
そうですね、
うん。で、食べ終わると、まあ、部屋に戻っていくんですね、はい。お風呂とかも入ってるのかしら。
お風呂は、そうですね。昨日夜中に帰ってきた後に入っていました。
うん。まあ、そういうことは、じゃあ一通りはやってらっしゃるんですね。
はい。
はい、ちなみに、弟さんは、どんな感じですか？やっぱり医学部を狙ってらっしゃる？
まだ決まってません。
うん、そうですか。でもお兄ちゃんと比べてどうだろう？成績優秀とか中高受験とか。
優秀ではないので、
うん、
おそらく自分でも分かってると思います。
なるほど。じゃあ弟さんは何か、どっちかというと伸び伸びやってるのかな、もしかして。
そうですね。
うん、
全く反対の性格です。
そうですか。わかりました。今日お答えいただきますのは、三石メソード主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。先生、よろしくお願いします。
はい。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい。なんか、かわいそうな感じがするんだけど、
はい。
あのね、あなたは内緒で支払ったっておっしゃったんだけどね、
はい。
これバレてるよ。きっと、うん、きっと払ってるんだなくらいの見当はね、子供ってついてるんだよね。
そうですか。
うん、ついてますよ。そうすると、そのほら、なんか、無駄金使わせちゃったっていうのと、
はい、
親は言ってほしいんだなっていうのがプレッシャーとしてあるわけじゃない。
なるほど。
うん、それとね、なんか不本意な将来を押し付けられてるような気になってるのよ。だいたい人間って失敗した時っていうのはさ、原因、人のせいにするの楽ですからね。
はい。
子供なんか特にそうなんだけどさ。
はい。
本当は自分は行きたくないところに母親が払って、俺がこんな苦しい思いしてるみたいになるわけですよ。
はい。
うん。それとね、私も医者の家庭っていうのは本当によく知ってるんだけど、
はい。
一言で言うと、視野が狭い。
はい。
ね、私がよく知ってるのはなんか一族老頭医者ばっかりみたいなね。
はい。
うん。親戚も多いし。
はい。
そうするとね、なんか医者になるのが当然みたいに育つんだよね。
うん。
結構今医学部ってさ、偏差値高いんで、
はい。
国立なんかすごく高いんで、
はい。
だからそれを至上命題にされると、もう他のこと考えられなくなっちゃうのね。
はい。
だから多分この坊ちゃんはさ、中学高校のすごく大事な時にね、
はい、
小説に手を出したりとかさ、詩を書いたりとか、
はい、
そんなこと考えても見たことなかったと思うんだよね、
はい、
うん、だから自分で考えてる以上に、
はい、
親から視野を狭くされたっていうのがね、二十歳くらいになると分かってくるのよ、
はい、
あれ俺もっと他の道もあったんじゃないかと。しかもね、中学と高校と受験失敗してるわけでしょ？
はい。
この失敗の経験っていうのは積み重なってくるとね、
はい。
すごく不本意なわけなんですよ。
はい。
なんでこんなことになったのかっていうとね、やっぱりこれ親がバカだからになるんですよ。
はい。
うん、親がね、心の中で自分にこう医学部に行くことを期待していて、勝手にレールを作ったんだって。親はそう思ってなくてもね。
はい。
思ってなくてもそういうふうに、溜まってきちゃうんだよね、
はい、
そうするともう親が自分の将来を台無しにしたと思うんですよ、
うん、
やりたくない道を勝手に線路を引いてね、
はい、
うん、自分はやりたくないのにっていうことですよね、
はいはい、
彼にしてみれば非常に不本意な話なんですよ、
はい、
だってさ、彼は本当は何になりたいのっていうのはなかったわけですよね、今までね、
なかったですね。
そうするとね、私ね、彼は今すごく被害者意識でいっぱいだから、
はい、
親にめちゃめちゃにされたしか思ってないのね。
なるほど。
だからもう死にたいわけですよ、
はい、
ね、少なくともうちなんか出てってやるになるわけですよ、
はい、
これってやっぱり勝負時だと思うんだけど、
はい、
一つはね、
はい、
ものすごく厳しくしてね、
はい、
じゃあ一人でやってみなさいって出す方法あるんだけど、
はい、
これはあなたにはできません。お話の様子とかね、
はい、
聞いてたらもう絶対できないということは分かってるしね、これは失敗しますよ、
はい、
でもう一つの方法はね、親が頭を切り替えてね、
はい、
あなたまだ二十歳なんだから、
はい、
自分が何をしたいかよく考えてごらんなさいと、
はい、
ね、それにはもういろんなことをして遊ばなくちゃ、映画を見たりね、
はい、
小説を読んだり、
はい、
何をしてもいいと勉強しろとは言わないから、
はい、
まずは自分が本当にしたいものを探したらどうですかと、
はい、
それが分かるまでうちにいたらどうよっていう。あなたがしたいことが分かるまでは、うちにいて探したらどうっていうくらいのことを言わないと、
はい、
彼の人生取り戻せないような気がする。
はい。
うん。彼はね、今ね、あなたたちが何を言ってもね、
はい、
親にめちゃめちゃにされた俺の人生しかね、考えられないのよ。
はい。
これ、うちは何不自由なく育てたのにとか、親は勝手に思うけど、ものすごく不自由だったと思う。それとね、多分、父親がこう言ったら、母親が真逆のことを言ってくれたりね、
はい、
おじいちゃまやおばあちゃまがさ、もっと全然関係ないことを言ってくれたりね、そういううちっていくらでもあるんだけど、
はい、
多分ね、これ悪口じゃないんですけど、家族の価値観が一致しててさ、はい、みんな同じ方向向いてるようなお家なんだと思うよ。
そうですね。
うん、それっていい時はいいのよ。そうじゃない子供が出てきた時にね、はい、キャパがないっていうか、受け止める容量がなくてさ。
はい。
うん。ね、なんか不出来な子が思っちゃったみたいな、
うん、
気になるのよ、親がね。
はい。
そうじゃないのに。
はい。
自分と、なんていうか、性格も違うし、価値観も違う子供が、
はい。
伸び伸びと生きようとしてた時に、
はい。
そういう感覚になれなくなっちゃった。っていうことはね、やっぱ親は反省しなきゃいけないことで。
はい。
でも、それってしょうがないんだけどね。それでビシッとハマる子もいるからね。だからそれは、そういう風になった時には、はい、やっぱり親はさ、親の、なんていうかな、威厳っていうかな、貫禄っていうかな、そういうものを見せてね。
はい。
いやいや、医者だけが道じゃないっていうことを、
はい。
本気で思わないとね、伝わんないんですよ、これ。
はい。
だからね、アドバイスで大事なのはね、はい、今ね、具体的なことを言わないで、
はい、
何をしたいのか、
はい、
分かるまでうちにいてみたらっていうことしかないんだな、はい、親の心の方が見透かされてんですよ、この二十歳の子にはね、
はい、
そうするとさ、二十歳の子なんていうのは本当にさ、力もなければ経済力もないし、はい、何にも考えもないくせにね、
はい、
親の欠点だけはよく分かんの、
はい、
だからそれは親は腹が立つと思うし、言いたいこともいっぱいあると思うけれども、
はい、
私、二十歳なんていうのは今今じゃないですか、本当に。
うん、
三浪、四浪、五浪する子だっているわけね。
はい、
で、今、途中で大学辞めて、
はい、
辞めてもほら、7年くらい休学は認められるわけですから、
はい、
授業料さえ払っとけばね。
はい、
で、また戻る子もいれば、学士編入で違う学部に入る子もいるし、だから、自分の目は広いように思えるけど、実は狭かったっていうことを、本気で親がね、夫婦で考えて自分たちの目がいかに狭かったか、
はい、
気の毒なことをしたねっていうことをまず夫婦で話してほしいんだよね。
はい、
で、本気でそれを思ったら、それって伝わるんですよ。うちに置いてやるから、ね。何がしたいか分かるまでうちにいたらどうっていう交渉、
はい、
私それしかね、彼の生きる望みって復活できないような気がする。
はい。
だからここは正念場ですから、
はい、
そこ間違わないようにやってほしい。
わかります。
はい。大事なのは具体的なアドバイスはするなですよ。
わかります。
はいはい。
ぜひぜひ日々お父さんと協力しながらね、やってってみてください。
はい、
はい、
わかりました。どうもありがとうございました。
はい、はい、失礼いたします。
はい、失礼します。